こんばんは、塩川佳代です。それでは、愛と死の真実の、今日は、煩悩という箇所の、ページ数にすれば、68ページから、73ページぐらいまでを読ませていただきます。それと、あと、メールで、質問をいただいているので、その質問に少し、答えていきたいと思います。煩悩。男と女の愛憎のドラマもすごいですが、血で血を洗うドラマもすごいものです。そのようなドラマを数限りなく、性懲りもなく繰り返してきたのが私たち人間です。そのような人間たちが滝に打たれ、山を駆け巡り、眠らず、食べずの修行をして、あるいは身を清め、心静かに写経などをたしなんでも、煩悩を断ち切ることなど絶対に不可能です。人間は愚かな生き物なのです。生まれてきて、煩悩が芽生えるのではなくて、煩悩を持って生まれてきます。生まれる、肉体を持つとはそういうことです。そしてまた煩悩を抱えながら死んでいくのだと思います。それがこれまでの私たちの天性の歴史だと思っています。いいえ、違う。確かに私たちの天性はそういうものかもしれないが、その中で悟ったとされる人もいただろうし、迷える主情を救うために形を変えてこの世に現れたとされる化身という話もあるではないか。あなたは本当にそのようなことを信じておられますか？信じておられるとしたら、何を証拠に信じておられるのでしょうか？文献ですか？それともどこかの偉い人の話ですか？本を読んで、人の話を聞いて、ただそれだけで信じられるものでしょうか？実際にその人たちと接触して、直接にその人たちから話を聞いたり、あなた自身の目で確かめられたりして、初めて、なるほど、そうだと納得するものではないでしょうか。しかも、現代のように、科学技術万能の時代に文献であるとか、言い伝えだけを鵜呑みにするなんて、何かちぐはぐな話ではありませんか。いいえ、科学だけでは解き明かせないのが人間の心の世界ではありませんか。神とかの目に見えない世界は人間にはわからない。神のみぞ知る神秘的な世界です。そうです。目に見えない世界は科学のみならず宗教や心理学、文学などでは解き明かせないのです。しかし私たちにはその目に見えない世界のことを知っていく能力があるのです。その能力は最初から私たちには備わっていました。しかし、それはモロハの剣だったのです。その能力を研ぎ澄ますためには、煩悩というものをしっかりと見つめていかなければならない、モロハの剣を私たちは自分に用意しました。煩悩の中で、決してそれに溺れずに、煩悩をしっかりと見つめていくことが、目に見えない本当の世界を知っていくことにつながっていくのだと思います。そして、煩悩をしっかりと見つめていくには、自分の心を見る以外に方法はありません。山を駆け巡っても、世捨て人になろうとも、煩悩というものから解放されることはありませんでした。逆に心をしっかりと見つめていけば、目に見えない本当の世界が自分の心で分かっていき、自分というものがはっきりと見えてきます。そうすれば、自分の中の様々な欲、いわゆる煩悩という実態も見えてくるということなのです。だから、心を見る ということはすごいことなのです。心を見ていけば、煩悩は断ち切るものではなくて、自分の中で解き放していくものだということが分かってくるからです。と、ここまで読ませていただいて、先ほども言いましたように、少しメールで、質問をいただいているので、ちょっとそのメールを読ませていただきます。UDA の輪の中で、共に学ぼうのホームページの中に、本当の意味で敏感になってください。己一番のちっぽけな世界で敏感になっても仕方がありません。本当のぬくもりを自分に伝えて、こんなちっぽけなところから飛び出ていこうとお伝えくださいという箇所があるんですが、このことについて、本当の意味で敏感になるというところですが、それは中から伝わってきた思いに対して優しい思いでまず受け入れていくという理解で良いでしょうか。今の自分のレベルではまだまだ本当の優しさで受け入れるのは簡単ではないと思いますので、本当の意味で敏感になるためには何が一番大事かを教えてくださいとまずあります。本当の意味で敏感になるというのは、大気と目吉の波動を心で感じる、心で知る。これが大気と目吉の波動だと本当に知るということです。そのためには、何が一番大事か。それはお母さんのぬくもりです。お母さんのぬくもりの中で自分が作り続けてきた間違った自分を、優しく大きく包んでいく、いわゆる自己供養ですね。それがどんどんどんどん進んでいけば、大気と目吉の世界、波動の世界が心に広がっていきます。そういう大気と目吉の世界、本当の波動の世界を、を知っていく、本当に知っていくということが心が敏感、本当の意味で、心が敏感だということです。他力のエネルギーに敏感っていうことは本当の意味で敏感ではありません。その他力のエネルギーを大気と目吉の世界、その中へスーッと誘っていく、そういうことができるかどうか、それが本当の意味で敏感かどうかということになってきます。また、この方は、基盤が肉であれば全部ブラックということは肉で聞いて知識として入っているのですが、嬉しいと感じた場合、素直に嬉しかったと受け入れていってよいのでしょうか。それとももっと厳しく闇のエネルギーに振り回されているだけだから、それは偽の喜びであり、嘘だと言い聞かせ、信じないようにする方がプラスに働くのでしょうか。自分の思いとしては、どんな思いも否定するのではなく、一旦は受け止めていく。間違った思いは、間違った現象に現れるから、その時に気がつけばよい。気づける自分であればよいと、このような理解ですが、間違っているでしょうか。別に間違ってはいないですけども、基盤が肉であれば全部ブラック。それは確かにそうです。その中でも嬉しいと感じたならば、その感じたものを素直に喜んでください。何もこれが偽の喜びだと嘘だと言い聞かせて信じないようにするっていうのが不自然です。もっと素直になってください。もっと単純になってください。で、嬉しい。で、そこで完了なんです。嬉しいからどうだ。その自分を認めろとか、これだけ自分はどうなんだとか、そこから先はありません。嬉しいの先はありません。嬉しいは嬉しいだけです。喜びは喜びだけです。喜びといっても、どんどんどんどん大きくなっていきます。1、喜びもあれば、10喜ぶ、100喜ぶ、もうそれは限りがありません。 それと、まあ、間違った思いは間違った現象に現れるから、その時に気がつけば良い、気づける自分であれば良い、と書かれていますが、その通りですが、まあ、気づける自分に果たしてあなたがなれるかどうか、その間違った現象を現れた時点で、それが、ああ自分は間違っていましたと素直に、気づけるあなたであるかどうかが問題ですね。少し、やはり、己が偉いというか、屈折しているというか、やっぱり頭が働くというか、もっと心を素直に、してください。意識の世界は、単純なんです。嬉しかったら嬉しいと、ただ喜べばいいんです。それを頭でこねくり回すことはいりません。そしてまたそれを、肉が基盤であるかどうかとか、そういう、ことも、まあ、あまりとらわれずに、嬉しかったら嬉しいと、単純に喜んでください。そして、その喜びは、ここでいいということはありません。ぬくもりもそうです。ですから、どんどんどんどん、喜んでいけばいいのではないでしょうか。あと、お一方、自分を愛しいと思う、このことがわかりません。それはやっぱり自分が肉だという思いが強いからですか?と書かれています。自分を愛しいと思う。やっぱりお母さんの反省が、足らないと思います。お母さんのぬくもりを本当に心に感じて、どんどん自分がどれだけのすごい闇の世界を作り続けてきたか、どれだけ地獄の奥底の底のでぬた打ち回ってきたかという、そしてその自分が今こうして肉体を持って、真実の波動の世界を垣間見るチャンスを自分に用意したという、そういうところが、まだはっきりと感じておられないから、自分を愛しいと思うことがわからないと思います。今世は千載一遇のチャンスと何度も言わせていただいています。大家留吉、真実の世界が肉を持ったという、事実、あなたの中でもっともっともっともっと知ってください。大家留吉の世界、波動、知ってください。もう、それをほんの少しでも、垣間見れたなら、理屈ではないんです。愛しいと思います。お母さんに産んでいただいてありがとうと心から湧いて出てきます。間違い狂い続けてきた自分、それがこんなにも良かったと心で感じられると思います。それでは皆さん、目を閉じてください。大家留吉を素直に読んでみてください。